新东分装设店。
始まりました新トンプー奏者で、お相手は私トンプーと
ココチです。
はい、始まってまいりまして、
はい、
すっかり10月に入りまして、
秋めいてまいりました。
秋めいてまいりましたね。
とはいえジャケット着て学校行くとか、
はいはいはい、
まだしんどいでしょ。
しんどい。私もさすがにね、仕事にジャケット着ていきますけれど、
うん、
微妙暑いし、ってなりますけれどもね、脱ぎゃ、まあ、もう衣替えの季節やしとなると言いますかね。
あれだよね、見栄え的な。
そうです。
世間様の通りから考えてってやつね。
ところが、今日ね、収録日。
はいはい。
東京では真夏日だったそうです。
おお、なんかエアコンみたいな。よく見たよ。
ねえ、もうどうなってるんやという。ね、この度ね、この度でますか、つい先ほどまで、
うん、
新潟に出張しておりました。
はいはい、お帰りなさいませ。
戻りました。長野まで行くと高崎で乗り換えて新幹線で行くんですけれど、上毛高原っていう駅があるんですよ。
うん、
高崎上毛高原。長いトンネルを抜けたら越後湯沢、
うん、
清水トンネルって言うんですけどね、
うん、
私ね、例えばデジタルの中で仕事をしようにも、
うん、
今やその iPad なり、
うん、
そういったビジネスツールはですね、電波がないとただの板なんですよ。
なるほど。
はい。ですから長いトンネル、携帯も使えないし iPad も使えないし、遊ぶこともできず仕事をすることもできずっていう、ま
ん
じりとした時間を過ごさねばならんのです。
うん、
でその長いトンネル嫌だなって思ってたんですけれども、
はい、
長いトンネル長いねんって思ったんです。
うん、
この新幹線の速度をしてなぜ長いのかって思って、急に気になりましてね。
何キロあるかってこと？
そう、上毛高原越後湯沢まで入れると、
うん、
トンネルってもう出てくるんでねビッと押しましたら、
うん、
新幹線に使われてるのが大清水トンネルっていう、清水トンネル、新清水トンネル、大清水トンネルっていうのがありまして、
は
あ、谷川岳の下をね、もうものすごいたくさんのね鉄道用のトンネルが通ってるんです。
うん、
その中でも新幹線用の大清水トンネルは全長が22キロ
は
っていうものすごい長いトンネルでして、
うん、
で清水トンネルっていう在来線が通ってるんですね。これがまあそれでも12キロぐらいあるんですけど、
うん、
これが比較的1930年代とかに掘られてるんです、
はい、
にもかかわらずまあなんとか通ってるんです。ところが大清水トンネルは岩がねペラペラペラペラ剥がれて、
はあ、
すごい難工事だったんです。
うん、
で1979年に開通してるんですけれども、
うん、
まあよくぞ通したよねと思ったら、
うん、
なんか電波通じなくて、なんやねんあのトンネルとかちょっと言えないって思ってね
ありがたい、
あれがないと、
うん、
結局関東方面からねぐーっと上がってくると横川へ抜けて信越本線で上越へ抜けないと新潟に行けなかったんですって、
うん、
実にとまずその清水トンネルが抜けたことによって、4時間短縮できたんですって。
お
4時間ですよ、
うん、
今の時期4時間乗ってるだけでも どっか行っちゃうって思いますけど4時間短縮できて、あれがトンネルが抜けたので国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国だったんですって、
うん、
っていうのが清水トンネルなんですけど、
うん、
はあ、そうなんだと、先人たちがね、もう血の滲む思いで通してくれたこのトンネル、ありがたいなって思ったらですね、なんとね、うん、その清水トンネルを掘るのにね、大変難工事だった。岩は剥がれるし、ペラペラ剥がれる、
うん、
上に冷たい水がピッチャピッチャピッチャピッチャいろんなとこからこう染み出してきて、
うん、
排水も大変だった、
うん、
ところが、
ところは
この水を飲んだらうまかったっていう
あ、そう、
そこに目をつけた JR は大清水っていうね、大清水トンネルから湧き出る大清水っていう水を売り出したところ、これがもう JR で買えるミネラルウォーターとしてはもう大ヒットしまして、
は
あ、今はね、大清水ではなくてね、アクアフロム谷川連峰みたいなやつに変わってるんですけど、
うん、
まあ、最水地はそこなんですって。
へ
え。それを読んで高崎で乗り換えて長野に行く前のプラットフォームで待ってる時間があったんですけど、
うん、
買いましたもんね、アクアね。これが大清水トンネルの味やーって。だって染み出てくる厄介な水がうまいんやーってなったわけでしょ。
なるほど。
大変でございますよ。だからね。
知識は。
そう、知識は。
人の感情を動かすね。
そうです。いや本当にね。
感情も動かされ、購買意欲も湧き出し。
そうなんです、
うん、
ねえ、やっぱこう、知らんといけませんね、いろんなことはね。
そうだね。
もう私、これまでのイメージは、その谷川連峰の水、アクアはね、
うん、
フロムアクアは、ペットボトルのキャップが取れない、こう、
あ
って繋がってるやつ、うんうん、っていうイメージしかなかったんです。
うん、
それが今やもう、
染み出す。
染み出す清水トンネルの味やーってなってね、急に価値が上がった気が しましたね。
なるほどね。
これからはね、もう高崎でね、アクア買って、
うん、
飲みながら、
うん、
越後湯沢に向かいたいと思います。
染み出す水とともに。
そうそうそう、この辺で染み出すみたいなね。
そして今、染み込む。
そう、染み込む、染み込むってね、これですよ。化学物質が、ね、例えば薬品になるとき、化学物質に情報が付加されて薬品になるんだっていう話をね、我々はこう叩き込まれるわけですよ、新人の頃。水にストーリーがついて美味しくなったんです、私の中で。
なるほど。ただの水が、
しかもあの暗闇も意味のあるものになったんです。
こんなところよくって思いながら、その長いトンネルを、
ね、谷川連峰に、ね、なんだかんだね、7本ぐらいね、トンネル通してるんですって、
うん、
そのおかげでね、越後湯沢温泉とかね、水上温泉がね、枯れたりして大変だったらしいですよ。
はあ、大変
大変で、なんか集中管理温泉システムみたいなものを開発して、
うん、
JR が、
うん、
それで勘弁になって、
ごめんねって、
そうそう、こっちにも枯れた方にもちゃんと流れるようにしとくからなみたいな、
うん、
とかね、いろいろと、うん、補填したり大変だったらしいですけれども、
うん、
おかげで私は新潟への出張もね、素早く行けるようになったのだと。
なるほど。
いうことでね、よかったですよ。
よかった ね,
ね。
私は何の知識にもならない、
はいはい、
読み物を読み続けている生き物なんだけれども、
ほうほうほう、
最近 Kindle を始めましてね、
はいはい、Kindle ね、
Kindle はあんまり良くねえなってことに、
Kindle Unlimited 始めたんでしょ。
うん、 Unlimited じゃなきゃ、
はい、
私いくらあったって足んないわよ、お金。
そうですよね。
600円とか900円とか、
ココチさんにはきっと元が取れるいいサービスなんじゃないだろうかってことで、うん、遅ればせながら、
うん、
ね、いろんな評判を聞きながらね、
うん、
言うてもまあ元取れるでっていうことでスタートしたわけですけれども、
取れる余裕だね。
使ってみてこう数日ですけども、どうですか。
めっちゃ読むのよ私、
はいはい、
だからもう20や30読んでんだ。
は
あ、嘘あ、でもまあなんていうかゴミみたいなの、あのなんていう
ゴミなんてないんですよ。
ね、ノベル一冊の量がないものもあるから、
はいはい、あ、なるほどなるほど、
それも含めて、
まあ、薄い本みたいなもんですね、
うん、30みたいな
の
はまあ余裕で、
ほ
う
ほ
う、
はいはい、
2日目3日目1週間
2日目じゃないですか、3日目
かな、今日は3日目、は
い、
みたいな感じで、
はいはい、1日10冊読めばもうだいぶ元取ったでしょうね、
うん、ちゃーっと読んでるんですけれども、 なんかこう変わり映えがしないんだよ画面のね。
はいはい。
画面変わり映えがしないな、こう読んだ本いっぱい出てきちゃうな、
はいはいはい、
思ってたの。
ええ。
そしたら、
はい、
Kindle でしょ。で、アンリミテッドだけピックアップするでしょ。
はいはい。
そうすると BL のノベルは990冊くらいしかないの。
まあまあある方かなとは思いますけど。
990冊くらいしかなくて、そのうちの何十冊かは、
はい、
まあ読めたもんじゃないまでいかないけど、
はいはい、別に読みたくもないものだった。
いらない。
いらない
もの。
はいはい。
だなって。
はあ、はは
あ。思うと、私が本当に心から楽しんで読める量は3分の1くらい。300冊。
はい。
くらいかなって、もうそのうち30冊も読んじゃったよ。
もう10分の1消化ですね。
って思ってたわけ。
はい。
んで、じゃあニューリリースってどうなのと思って調べてみたの。は
い
は
い
は
い、どんぐらい、まあ、足されてるのよ。
足されてんの。まあ、BL カテゴリーに限ってなんだけれども、
はいはい、
干したら、あれなの、過去1週間で、1冊しか足されてないの。
はぁ、い、はぁ、あ、はぁ、あ。
過去30日間で10冊しか足されてない
の。おやほう。
え、これじゃあ私、1ヶ月で読み切るんじゃない
そうですね、無料期間中にアンリミテッド5大会かもしれません、
ね、読み切っちゃうよね。
そんな気がしてきました
って思ったの。
はいはい。
しかし他の扉も開くかもよ、
ほう
と思って。
はいはい。まあ、まあ BL 小説っていうのは、うん、あのココチさんがその、まあ、費用対効果が若干いいと、
うん、
すぐ読んでしまう漫画よりは言うても早いですけれど、
うん、
形の方がもうちょっと時間、単位時間あたりの金額が安いであろうということから生まれた読み物ですもんね、
うん、なんでアダルトにね、
はいはい、アダルトカテゴリー、
アダルトカテゴリーに出張してみようと思ったわ
け。はいはいはい。
なんか私が読んでいるあの作家さんがアダルトカテゴリーに分類されちゃって、
はあはあ、
取るのが大変だったよって言ってたから、
はあはあはあ、はいはい、
じゃあアダルトカテゴリーにもわし好みのものが
なるほど
あるかもしれん、
はいはい、
と思って見ていたら、
はい、
で小説、
はいはい、
でアンリミテッドってやってたら、田上源五郎先生の作品が出てきたん
で、おっとあれじゃないですか、エロゲイアーティストの、
うん、
田上源五郎先生じゃないですか。
そう、業界内で評判の、
本当に50を迎えてね、親御さんからあんたゲイなんじゃないのかいって、何を言ってるんだ僕はね、あのプロのゲイアーティストだよ、
職業ゲイ
だよ、ドゥンク、あ、いやだがしかしこの胸に巨大するこのハートのうずきはなんだ、俺ゲイだったのかっていうね、ことでおなじみの田上源五郎先生じゃありませんか。
ね、あれだけ散々ゲイアーティストとしてやっていて、
そうですね、
すごくもうなんていうか理解、
そうですね、
もう超越している世界に生きていながら、
はいはいはい、
今更自分に理解を
超越しているどころか、もうその世界の中でもですよ、
うん、
よほどのこのなんていうんですか、理解者といいますか、
うん、
あ、やっぱこの
体現、
そうですね、
しとる、
はい。
感じの先生が、
ええ、
今更自分がゲイだなんてはてって思いますけれど、
ええええ、
まあ、まあそれは置いといて、田上源五郎先生の小説に出会ったんです、
は
い、
は
あ
は
あ、私あれ田上源五郎先生って漫画家じゃねえのと、
漫画家だっていう私は認識でしたけどね
と思ってて、小説も書いてる、
はあ、
と思って小説読んだんだよ、
はいはい、
どうやらそれはね、Gメンっていう創刊から、
はいはいはいはいはいはいって、私すごいよく知ってるみたいなあの雰囲気で、はいはいはい言いましたけど、あの表紙だけ知ってます、
うん、
高見源五郎先生、をねググると出てきますよね、
う
ん、
そうだ ね、う
ん、出てきますね。
なんか創刊から携わった芸雑誌に、
はいはい、
どんな小説がふさわしいか
ほうほうほう
っていうののために、まず初っ端を俺が書こうと、
あ、そうだったんですか、
有志誌から、
はいはい、
ご自分でね書かれた小説が出てきたんです、
はいはい、
それを早速読みました、読んだんですけれども、 なんていうかね、文章いいんだよ。
あ、そうですか。
私それまでさ、アンリミテッドのクソ小説もつかまされてて、
はいはい、クソなんてないんですよ、
読めないよこんなのって。
ええ、
やっぱりこうダメなのかと。
まあ文章って、
うん、
あの上手い下手っていうのがまあ大前提でありますけれど、
うん、
合う合わないもありますからね。
そうだね、私には合わないよっていう文章を、
はいはい、
がもういくつもつかまされてて、
はいはい、
やっぱ電子書籍はダメなのかと、
はあはあはあ、
思ったよね。
読み放題サービスなんてないやって。
そう、電子書籍だけで出てる本っていうのもあるから。
ありますあります。
そう、それがなんかまた同人誌に毛も生えてない、
はいはいはい、
レベルとしてはもうなんていうか、いい同人誌以下。
あ、いい同人誌はねもうすごいですからね、
うん、っていうものもあるわけよ。
じゃあ意外とあの要は出版されてるものが読み放題なんだったらすごいよねっていうだけでなく、
うん、
玉石はまだ混交しているということですね。
そうだね、
玉石は混交しているどころか玉石だって石石玉玉石石ぐらいの、
うん、あ、難しいんだよね。だからそういうこうクソ小説を 読まされてた後だったのから、
はい、
あれすごい文章うまいぞと、
はいはい、
漫画家さんじゃんって思ってて。
そうですね、
漫画家さんは漫画ってやっぱすごいわけよ。絵いっぱい描かなあかんし、
そうですよね、
周りという才能も必要だし、
はいはい、もうなんていうかまた実用に耐える、ね、
そうね、
鑑賞に耐えるどころかもう実用に耐えるものが求められるのがエロ漫画家ですからね、
うん、っていう、なんか別の才能だと思うんですよ、小説と漫画と、
はいはいはい、
2つお持ちだわ、
そう、
彼の才能を。
なるほど、あの男心と乙女心両方持ってるやつがあるような、そういう感じですかね、
うん、小説も書ける、
すごい
十分、
すげえ、
すごいよね。
創作活動においても倍であるということですね。
そうだね、両方いける、
両方いけちゃうっていう、
いけてたね。
そうですか、またね、見た目がよろしいですから、西澤源五郎先生も。
そうだね、素敵だよね、彼のなんか視線のいやらしさみたいなのも、
眼鏡かけた西田シャトナーみたいですからね。
西田シャトナーはすごいエロい目でエロい目でいろんな人を見つめる西田シャトナーみたいなね。
そうそう、そんな感じですね。
うん、そんな人がさ、
はいはい、
本格指導みたいな、ヨハペダの演出とかしたら、
はいはいはい、
みんな舐められるって
角度がエロいって
な。そうそう、だから出演者がなんかもっとマッチョになるね。
あ、そうですよね、
あのガチムチになる、
薄いシャツ着てわざわざ水かぶってから出てくるんでしょうねで、あのそれこそ股にワセリン塗って抵抗を下げてなんていうどころか、
うん、
もうふんどしで乗るよ俺はぐらいですね。
そう、
全員あの総北の肉弾列車になっちゃう。
そうだねもうすごいバディでね、
うおーっつって
来ちゃうから、あ、演出の好みだみたいな、
はいはいはい、
感じになっちゃう。
ま
あ、それはそうと、
はいはい、
その十分読ませる文章力にね驚きましたよね、は
いはい、そうですか、う
ん、まあ、内容にも驚いて、
はいはい、
大変ハードだなって思いながら読んでたんです
、ね、はいはいはい、内容がね、
うん、そしたらこう後書きにハードじゃないよねって、
はあ、
リアルだよねって、リアルにこの辺まではやっていいかなみたいな。
ほう、
なんかもうねボンネットに大の字に縛られて、
ええ、
こう暗闇を疾走とかさせられてるんだけどクレーン車で釣られたりとか
ちょっとしたあの少女革命ウテラになってるじゃないですか、
うん、それの縛られてるバージョン、
はいはいはい、
みたいなのとかになってるんだけど全然ハードじゃないロマンチックな終わり方だよね
ロマンチックとは、
ロマンチックな終わり方っちゃ終わり方だったんだよ、
はあ、
でそれをそうやって、あ、こういうテンプレだよっていうのを一番最初に自分が示すための小説なわけよ。
はいはいはい、
こうめちゃくちゃハードにしすぎない、
はいはい、
リアルにありそうな SM で、
はいはい、
ハッピーエンドみたいな
ただこうあのなんでしょう、ハードっ って感じる部分の域値が人よりこう高い、あ、低いところにあるんでしょうね。
そうです
ね、感受性がね、
感受性があ
の これ以上はいけないっていうボーダーラインがだいぶ低いところに
設定されてるんです
ね、
このくらいは全然大丈夫みたいな、
はいはい、
我慢できるみたいな、なんかねすごいいい話だったの。自分はね中堅どころの現場の人間なんだけれども、
はいはい、現場の話ですね、
うん、でなんかこう男の子が入ってくる、新人みたいな弟分が入ってくるんだけれども、はいはい、なんかこう爽やかなスポーツマン、
はいはい、
スポーツで作った体、現場で作った体じゃない、
なるほどなるほど、
スポーツで作った体でまだ日焼けもしてない、
はいはい、
かわいいなって思って見てたの、
はいはい、
そしたら彼もなんかこっちをいやらしい目で見てきてるぞ、
ほうほうほうほう
っていうことに気づいて、
はいはい、
2人は年頃になるわけよ、
はいはい、
でこう弟分としてそれなりに可愛がってるんだけれども、別にその弟分の方は割とやりまん系で
やりまんなのかやりすんなのか分かりませんけどね、
あちこちでもいろいろやってる、
はいはいはい、やり方
けど別に、うん、けど別に自分は関係ない、
はいはい、
楽しく時として楽しく遊べればいい、
ええ
と思っていたわけですよ、
はいはい、
そしたら 3P をやらないかって
ほうほうほうほう
弟分が言ってきたんですよ、
はいはい、
でなんか良さそうげの体をしてそうな男性、自分よりも良さそうな体、
はい、
はっきりは言わないけど、
ええ、
自分より大きな体を持った男の人、
はいはい、
との 3P っぽいな
ほう
って気づくわけですよ、
はいはい、どっちですか、
あ、自分が、
あ、自分がね、うん、はいはいはい、
で、
ああなるほどね、その、
や弟分がそうやらないかって
言って、やり若手みたいなのがすごいこう誘ってきたわけですね、
そうそうそうそう、こうもっといい体の男の人と 3P、
はいはいはい、
っていうのをこう求められて、
ええ、
いいなって思ったの、自分大きい体の人も好き、自分よりもこう、
は
い
は
い、
あ
マッチョな、ね、自分が受けでも良かったの、
はいはい、
10年くらい前にジンさんっていう先輩がいて、
はい、
ジンさんは自分ゴー君なんだけど、
はい、
ゴー君のこと可愛いなって、結構 SM に成長させたんですよ、
はいはい、
ジンさんはゴー君を育てた、そしたらこう2人はこうなんだろう、特別な感じがしたのね、最初の男が忘れられないみたいな感じが、
はいはい、
なんかこう幻想があるのよ、ジンさんっていう、
はいはいはい、
ずっとそれを抱えたまま生きてるわけ、ゴー君は、だからかなんかこう自分がメスというか受け、
はい、
っていうのもいいよねっていうのは一部あるわけよ、
はいはい、
でもジンさんから卒業すること10年それから1回もやってない、
なるほど、
でこう体のでかい男と、まあ、弟分を挟んで、
はいはい、
口を貸したりこうケツを貸したりっていう
上も下もってやつ
ですね、うん、3人プレイを、まあ、自分のケツが犯されるとは思ってなくて、
なるほど、
弟分を2人でやり合う、
はいはい、
っていうのを想像しながら行ったら、ジミンさんなんだよ、その 3P の相手が、で結局そのめくるめく世界を、
はい、
自分が真ん中になる、ゴー君が真ん中になっちゃって、弟分にもケツを掘られ、兄貴分にはクレーンにつらされたりとか、正面かけられたりとか、もうあらゆる手段でやられて、
はいはい
はい、帰り道に弟分に、さすがですねって、さすがですね兄貴って。俺はあそこまでできないってめっちゃ尊敬されて、こうなんかこう受けになった子、自分をバカにされるかなって思ったんだけど、よくだよ最高だって言いながら帰るんだけど、兄貴って嫁に行くんですかって、なんかねこうジンさんこうねすごい乱交パーティーをした後、あのお風呂に入ってこう仮眠室で寝るんですよ、
はいはい、
ね、仮眠室で寝るんですけど、途中で一回こう弟分がベッドから落ちちゃって、
はいはい、
気がついたらこう隣のベッドで寝てるんだけれども、
はいはい、
その時ジンさんがこうこそこそっと、
ほう、
俺の嫁になれよ、
はあはあ、
でゴー君に、 持ってきてて、
はいはいはいはい、
それを弟分が、ああ、嫁に行っちゃうみたいな、キューンって。
なんでしょう、この、昔あったね、
うん、
なんでしたっけ、なんとらリバティ学園みたいな、
うん、
BL 学園になるっていうゲームありましたけど、うん、もう明るい BL、
うん、
BL なんて明るいんや、当たり前やん、
うん、
みたいな世界観
だよね、
一見ね、
うん、
その、タガメワールドですけれど、
うん、
この世界明るいですね、
明るい、なんかこう、なんだろう、幸せだった。なんかこう、
なんでしょう、なんか絵柄が出てくるんですよ、
うん、
プリンスとボーカルみたいな人が出てくるんだろうなっつってね、
はあ、うんうんうんうん、
プリンスでよかったんでしたっけ。
うん、多分いいんですけどな、もうちょっとフットマッチョなんだけれども、
はいはい、
まあ、そんな感じでこう、なんだろう、10年思ってた舘様のところに、
はいはい、
久しぶりに会ったら、やっぱお前は特別だから嫁になれよって、
はいはい、
言われちゃうみたいな。
ちなみに藤井竜也の若い頃ってああいう感じですよね。
ああ、あーなのか、
タバコの CM とかやってる頃ね、
うん、なるほど、
そうか、触れたら
一緒にしたらあんな細くなっちゃうんだ。
まあまあ、
もっと太いと思ってた、
日本人
だ
ね、うん、そうなるかもしれませんね、
もっと太いと思ってたな。
いや、もっと太いですよ、
うん、
もちろんもちろん、でもイメージとしては
ね、イメージとしたね、
触れただけで妊娠しそうっていうね、
うん、
でさ、その妊娠可能な人がどこにも出てこないっていう、
うん、嫁だからもしかしたら、
あ、はあ、でこう超越するかもしれません。
ジンさんのところへゴー君が嫁に行って、
はいはい、
2人でこう現場とかやりながら、いつまでも幸せに暮らしているところにちょいちょい僕が遊びに行ってみたいなのをこう弟君が言うんだよ、
はいはい、
んでそれを想像したらゴー君、あ、なんかいいかもって、
ほうほうほう、
いけるって、
はい、
嫁いけるなって、なんだよお前、俺が嫁に行くと思ってたのかよって、
はいはい、
言ってたんだけど、いける気がするって、
はあ、なんとなく、
ね、幸せな未来が待ってる気がするっていう、
はいはい、
終わり、
明るい、
幸せでしょ、
明るい、
ハッピーエンド、ゲイハッピーエンド、
なるほどね。
途中なんかちょっとすごいハードな行いに対して、
はいはい、
こう弟分がわーすげーって、わーすげーって、なんかこう引くんじゃなくて、
はい、憧れみたいな、
憧れみたいな目で、おあすごいなっていう顔で、
難度が高い技ができる先輩かっこいいみたいな、
ね、そうそう、目で見てるプレイ中にね、
はいはい、
っていうのを読んで、ハレビルだけ、弟よく、弟分よくついてきたって、
はあはあは
あ、思いましたよね。
なるほどね。ちょうどね、タイミングよくと言いますか、
うんうん、
上坂すみれの文化部は夜歩くっていう番組がありましてね、
うん、
アニメ系ラジオと言えなくもない、例えば週刊マネーランドはアニメ系ラジオなのかと言われたらどうなんだろうと思うようなぐらい、
うん、
多彩なゲストが来るラジオなんですけど、
はいはい、
リキスとかね、
うん、いいね、
来てましたけど、
今回はね、リキスってさ、なんかあれだよね、ちょっと会うだけでありがたい気持ちになるよね。
ありがたい気持ちになりますよね。
なんかこうインターチェンジじゃなくて、なんでパーキングエリアとかでさ、
はいはいはい、
お土産買ってる力士を見るだけで、
ああこれはいいもん見たなっていう
気がしますよ、ね、素敵になるよね、
元力士にして経営者のね、
うん、
方が出てたりとか、いろいろするラジオですけれども、
うん、
あの他にもなんかこう、ウラジオストック駐日大使みたいな人が出たりとかね、
は
あ、謎なんですよ、謎のコネクションがある番組なんですけど、今回現場の人が来てますね。
ほう。
職人を束ねる経営者っていう人が、
うん、
まあ、自分も一線でやるみたいな人なんですけど、現場もいろんな人がいるよって、
うん、
昔は、その例えば役者の卵とか、
あ、はいはい、
何かの夢に向かう、まあ、踏み台というかステップとして、
うんうん、まずお金を貯めるところの、
そうっていうところだったんですって、
うんうん、
ところが最近は俳優さんとかね、
うん、ま
あ、舞台系の人とかは、うん、あとロックミュージシャンとかが兼業なんですって。
うん、二足のわらじだよね。
二足のわらじ、
うん、
それは
ずっと続けていく、
そっちで食っていけないからってわけではなくて、
はあ、
クリエイティブなんですって。 現場は、
うん、
単純労働じゃないんですって。非常にクリエイティブな場所に今やなっていて、
うん、
そのクリエイティビティの発露の仕方が音楽だったり現場だったりする。
なるほど。
で結構ね、有名なロックミュージシャンのドラマーの人がいるらしいんですけど、
うん、
ライブ、
うん、
結構大きなところで箱でライブして、
うん、
まあ、大盛況のうちに終わって、
うん、
さあ打ち上げだって言うと明日現場が早いんでって帰る、
うん、
彼のもう彼の裏の顔は実は植木屋なのだ、
うん、
で植木と、ね、ロック、
うん、
どちらかを取れと言われたら俺は両方取りたい。
なるほど。
っていう話で、
うん、
現場はクリエイティビティに溢れているっていう話をね、
うんうん、
されてて、
うん、
しかももうその自由なんだと、こっからここまでやるぞって言ったらここまでやればあとは自由みたいな、あの時間の使い方がね、
うん、
自由だっていう話もあって、あ、なるほど、現場っていうのはクリエイティビティなんだ。
でも創意工夫ができる現場ってすごいことだよね。
まあまあそうです
ね、クリエイティブってそういうことでしょ。
まあ、ものづくりではありますよね、
うん、
でロックだなと思ったのがね、今インフラがどんどんとその求められている、
うんうんうん、
例えば2020年東京五輪に向けてとか、
うん、
いっぱい現場あるでしょと、
うん、
やっぱ儲かるんですかっていうリスナーの質問に対してね、儲かりはしない、なぜならばそれが日常だから、
うん、
はあ、なるほどと思って、
うんうん、
例えば1万パワーがあるとしましょう、
うん、
まあ、2万パワーかかる仕事があるとしましょう、
うん、
例えば10万パワーがかかる現場がたくさんになっただけなんですよ。
なるほど。
どうしたって投資額で見るから何千億の工事って思いますけど、それは10万パワーの仕事がたくさんあるっていう状態なんです。だから一人足に対しては変わらないわけですよね。休みがないやぐらいの感じ。
とはいえそうやって忙しくなって人が集まらなかったらさ、こう例えば1日1万円だったところ1万3000円になって人を集めるんじゃないだろうか。
そういうこともあるかもしれませんね。
ねえ、うん、いくらかは上がってると単価、
はいはい、
ま、1万パワーに対する単価も
上がってるような気がするけどね。
上がるような気がするけどね。
いや、次々に現場があるのですごい名のある建築物を作っていても、あれを作ったのは俺たちなんだっていう意識よりはもう次の現場が待っているっていうことで、過去を振り返っていられない、 前しかもう向いていられないっていうのが今の現状なんですって、
うん、
だからクリエイティビティがあってですよ、前しか向かないっていうのは確かに刺激的なんじゃないだろうかと。
なるほど、うん、
これは確かに、自分卒業しますじゃなくて二足履く人もいるかもねって。
なるほどね。
思ったよって話で、それはね、そんなところで鍛えられた先輩ですからね、かっこじいさんはゴー君をね、繊細な手つきでね釣ったりするなんてお手のものでしょうね。都会の現場すごいですよ。よくこんなところにクレーン入れたなみたいなところで、
あ、
よくこんなところに壁材張ってるよねと思いますし、
そうな、どうやってんだと思うよね。こうさ、くっついてるビルとビルあるじゃん、
はい、
そこでもさ、ちゃんと横なんかいろいろ張ってあるでしょ。
そういうところがそこに配管投射してるじゃないですか。
どうしてんだろう、あれ。
それはね、隣のビルがまだ建ってなかったんやって言ったら分かりますよ。
でもさ、隣のビル建ってなくてももう一つすごいさ、15センチくらいの隙間でね、
はいはい、
こう隣のビルを建てたときはもうこっち側が
必要じゃん。
そ
うですよ、
うん、どっちかのビルは必ず
そう成り立たないんですよ、
うん、グググって押してさ、スポッとそこにはめるってことができない限り、
ね、
あの壁どうやってやってんだ。お前のクリエイティビティで考えてみろって言われても無理だもん。
本当ね、都会の現場ね、すごいとしか言いようがないですよ。まあ、豊洲の問題は何やでね、騒いでますけれど、結局なんかその、あれらしいですね、別に薬品がどうだこうだ、化学物質がどうだこうだってのも、まあ、見ようによってはっていう話もありますし、
うんうんうん、
線香を焚いた方がいっぱいベンゼン出るでっていう。
ああ、なるほどね。
基準値以上のベンゼンは線香を焚いたら出んねんと。
うん。
とかね。毎日 2リットルずつあそこにある地下水を毒があるって思いながら、2リットル70年間飲んだら病気になるんですって。そりゃ、私が飲んだね、谷川連峰の水を毎日 2リットルずつ70年間飲んでも、病気にはなりませんよ。
なるかもよ、何らかの
水中毒、水中毒2リッターぐらいじゃなりませんからね。
あ、ない、うん、
って思うとね、それは毒性のある水ですよ、
うん、
私がうめえな大清水って思いながら飲む2リットルとね、何が混じってるかわからないっていう謎の地下水を70年間飲むんだよね。これは明らかに有意差がありますよ。なんだって70年後じゃ病気になるんですからね。
70年後にはほっといたって病気になるよ。
いやいや、地下水のせいだ。だってこっちとら大清水飲んでたからなっていうね、うん、その有意差がありますよ、
うん、
まあでもそれをどう取るかは自由ですから。
なるほどね、
絶対だって間違いなく毒ですよ。70年後に絶対病気になる水は、
うん、
毒以外の何物でもないです。大清水飲んでて75年後には多分絶対健康でやると思うんです。よほど変なことしない限り、ね、
うん、
同じような生活をしてた人がですよ、同じような生活をしてた人が同じような仕事をし同じようなストレスを受けながら、ただ唯一あの人は、あの人地下水飲んでたからってあーって70年後に、俺は毎日なんで2リットルね豊洲で産湯を使いね、地下水を沸かした水で、ね、ミルク
が沸かしたらもう
飛ぶから飛びますね。地下水飲んでた
70年
間俺のゆりかごさみたいな、ね、なればそれはもう明らかに有意差がありますからね、そこは問題だって言うんですから、まあ、問題なんでしょうよ、うん、
なるほどね。
もう問題ですよ。だって、ラジウム温泉に入って好き好んで放射能を浴びて健康になるっていう人もいるんですから、なるんでしょうよ絶対有意差はありますよ。有意差はあるんで、
何らかの有意差、
ね、何らかの有意差はありますよ、うんうん、
なるほどね。
だから世の中その例えば煽りすぎだとかね、
うん、
禁止すぎだ、いや気にするやつがバカだ、ね、うん、いやあいつらはそのね、気にしないことによってクールぶってるとかね、もう本当にいろんな意見が、うん、やっぱりツイッターやらなんやら個人が発信できるようになりますから、さまざまな意見が飛び交ってるんですけども、一回ゼロベースで考えましょう。差がないって言うやつも、差がないって言ってるやつも私は嘘つきだと思いますし。
なるほど。
差はあるんです。
うん、
あるありますよ。特に長い年月で見ると差が出るんですよ。61キロで走ってる人と62キロで走ってる人は1時間後には1キロも差が出るんですからね。
なるほど。
すごい差だと思いますよ私は。などなどございますから。
なるほどね、そっか。というわけで、
はいはい、
もうちょっとこう芸小説に裾野を広げて、
はいはい、なるほど、
頻度り続けようと思うんだけれども、
はいはい、
それでも私多分長くは続かないな、読み切っちゃうな。
早いですからね、
うん、どんどん更新されていかないと、
はいはい、
無理だわ。
あ、
こう無料期間中に
Kindle を、
自
分の興味のある分に関しては
そう8割方読み尽くしちゃうんじゃないかな。
私か私よりに毛が生えた程度の読書スピードの人がちょうどいいぐらいなんですよね。読み切れんわって、
うん、1週間に1冊
私、
自分好みの本が出れば大丈夫っていう人は
1週間に1冊、おうおうほうほうほう、あ、私1週間に1冊ペースで刊行されたらですね、いくら好みのもんでもね、うん、積むかもしれません。
マジで、
のべつ間もなくな、もう休み時間といえばそれを読むっていうんであればね、
うんうん、
あれでしょうけど、どうでしょう。私アリス川アリス好きなんです、
うん、
好きだから例えばひょっこり 見かけちゃうと、あ、これもこれも知らないと思って買うんですよ、
うん、
これしかないと思って買ったときは、あ、もう読み終わっちゃったって、
うん、
これも出てるし、これも出てるし、これも知らないと思って買っちゃうと、
うん、
一冊も終わらないんですよ。
なるほど。
これはゲームとかでもそうだなと思うんですけど、やっと買ってもらったこのゲーム、喋り尽くすようにめちゃめちゃやりますわ。クリアもします。でも友達とかからね、大量に借りちゃうと一つも進まない。これ
あるね。
私にとって Kindle Unlimited はそれで、いつでも読めるし、
たくさんあるし、
たくさんあるし、
読まない、
読まないってなりかねないなと思ってですね。だから私本当にね、漫画喫茶とか絶対元取らないタイプですよ。
まあ私寝れないタイプよ。
すごいですもん。一回一緒に行ってね、一回どころか何回か行って、もう全然これは歯が立ちませんと。もう私だからこれ食べ放題で言ったらね、私以外の人たちがみんなお腹いっぱいになってるなーって、見てるだけでもうお腹いっぱいになっちゃったよみたいな状態ですよ。進まない。
やめらんない、私逆にね。5冊、面白い本よ。面白くない本は5冊あっても積み本にするけど、
はいはい、
面白い本が5冊あったら、もうツルツルツルツルっと5冊読んじゃうね。
何なんでしょうね、面白い本っていうのは。その、文章としても大変優れてるじゃないですか。
うん。
その、なんでしょう、内容に関わらず、うまい文章ってやつありますね。
あー、なるほどね。
不思議と。
でもちょっとプラスアルファ幸せになりたいな。
私が好きで読む読み物の中にトランベールっていうものがあるんですけど、
知識プラス、
旅物、JR 東日本がね、特急向けに作ってる、うん、無料の冊子ですよ。1ヶ月に1回新しいものになるやつで、まあ、いろんなとこ各地を特集してるわけです。読んでるだけで旅したような気分になるし、読んでるだけで名所が分かるっていう大変素晴らしい雑誌なんで、まあ、雑誌というかフリー雑誌ですけれど、やっぱ読める号、読めない号があるんです。ライターが違いますからね、
うんうん、
興味があって、あ、ここいいやんけとかってね、見るんですけど、ページが進まないよって、
何言ってるか分かんない時もあるもんね。
そう、
3行を4回読んだみたいな。
そうそうそう、写真もあるんですよあれ。綺麗な写真ね。そもそも自分が何か列車にもう乗ってる状態で読むわけですから、旅情もこう刺激されているにもかかわらず、ダメだダメだガサみたいな。
お前の文章は読めない、
読めない。トレインショッピングの方を見るみたいな
ひどいね。
トレインショッピング見てね。
トレインショッピングを見るほどってよっぽどよ。
トレインショッピングすげえもん売ってるんですよ。どんなもの売ってると思います？
すごい高性能な下着から、
はいはいはい、臭くないみたいなやつですか。
そうそう、からなんかこう用途が不明なファイルまで。
ああ、何ですか、そのトラベルファイルみたいですか。
なんかこうファイルの中にいろんな機能が入っちゃってよくわかんないみたいな。
ああ、なるほどね。例えば空のスカイショッピングみたいな。
はいはい、香水、香水、
香水ね、
化粧品、
口紅、
うん、
あとは時計、
うん、
ジャル時計、穴時計、
うん、
ね、ベルト、財布、ネクタイ、
うん、
そういうもの売ってますよ。トレインショッピング巻いておくと大きな切り株が腐って処理しやすくなる液体とか、
はあ、
すごい高いところに、ね、剪定できる。
もう一回、トレインショッピング？
トレインショッピングですよ。私トレインショッピングだからあえてお伝えしてるんです。まずね、切り株を十文字に傷をつけるんです。
なるほど。
そこにね、この液を巻くと、
うん、
切り株が朽ちるスピードが速くなって、
うん、
後でザクザクと簡単にね、根こそぎ切り株が処理できる液体とか、
やばいね。
高いところの枝が落とせる剪定バサミみたいなやつとかね。
うん、
意
外と農家用。
そうなんです。鉢除けネットとかね。
うん、
もう完全ですよ。鉢に襲われてもいいようなこう大きなツバの網のある手袋までセットになったような養蜂家かなみたいなやつまでね、あらゆるハードな現場もこなせるような林業、農業、
本当怖いみたいな
ものから、
もっとビジネスマン向けと思った私。
いつ着るんかなっていうような、
うん、
シャツですよ、シャツ、
うんうん、
シャツです。あのボタンがついたシャツですけど、片方が真っ黒、ラメンもちょっと入ってる、片方はストライプみたいなシャツとか、マオカラーが男のダンディーを感じさせるみたいなシャツとか、ゆったりしたね、ゆったりした着心地が貫禄を感じさせるジャケットとか、いつまでも残って面倒なあの切り株を腐らすことができる液とかね、そういうものが売ってる。
すげえ。
一方でね、
うん、
あの例えば C62 とかね、 D51 とか、あの SL の音で目覚めることができる目覚まし時計とかね、もうすごいんです。
なるほどね、
すごいんです。
そっか、じゃあ私はもっとね、新幹線をビジネスマン用だと思ってた、
はいはいはい、
から変なファイルとか、
はいはいはい、
高機能なシャツとか売ってると思ってたんだわ。
はいはい、私もそうだと思ってましたよ。その鉄道グッズね、
うん、
分かりますよ、
分かる、
JAL グッズ、ATA グッズみたいな、
うん、
で JR グッズがねあれば買うでしょう、それは分かるんですけど、そのゾーンを過ぎたあたりぐらいからね、なんだろう。場合によってはそろそろですよ、そろそろね、餅つき多分売ると思いますよ。
なるほど、
シ
ーズンもそろそろだからね。
そうです、餅つき機ね、もち米セットとかでね買えますよ。
欲しいなと思ったけど、あ、買えないなと思ったことって話なんだけど、
はい、
先日ね、ディズニーランドに行ったじゃないですか。
はいはい、行きました、ね、行きました。
あのね、リア充向けのお土産があるんですよ、
はいはい、
こうクッキー缶とか、
はいはい、
お土産で買うじゃないですか。
買いますね。
そんなんじゃなかった、自分用のお土産みたいなのを見てたの、
はあ、
5個セットのキーホルダ
ー。ほう、うん、なんですかこれ、ずっともだよみたいなやつですか。
そう、なんかこうアリスとか、
はいはい、
こう時計ウサギ、
はいはい、
とかマッドハンターとか、
マッドハッターね、
とかそういうのをこう5つ、
なるほど、アリスセット、
アリスセットとかそういう感じの、
なるほど、
例えばこうなんかヒロディズニーヒロイン、
はいはい、
セット7個セットと、
はいはいはいはい、
白雪姫、シンデレラ、アナ雪、
アリエル、
アリエル、
ラプンツェル、
そうそう、そんな感じのセット、
はいはい、
あ、2500円、
おお、ああ、
いらないのよ、キューホルダーをは1個あれば要は足りるのに。
そうですね、そうですね、
7個とか5個とかセットで、グループでみんなで遊びに来た子用に、
なるほど、
でみんなで2500円だったらみんなで分けたら、
まあ、500円出たんですよ、
ちょっとよ、
そうですよ、ディズニー あのお土産としては安い方ですよ。
分けるんだと思って、
それ
ができない、将来この先私5人とか6人とか揃ってディズニーランド行かないなと。
そうですね、
もう届かないな、そんなリア充な、
はい、
もうこれから先は子連れでバーベキューとかは参加するけど、
はいはい、
違うね、
そうですね、そうですね、ディズニー行か
ない、買えないお土産を見たよ、
はあ、
リア充向けだな、
なるほど、買えないお土産、
みんなでお揃いの T シャツとか買ってディズニー行ったりしないな。
そうですね、あれって期間限定だったんですね。
ね、そうだったんだよ、今までそんな風に思ったこともなかったけど、
今時パーティーなピーポーはあの服揃えてディズニー、男の子たちでも来るでしょ。
うん、
ね、
うん、
いや違うんですね、
でもモテない感じがするよね。例えばさ、中学生とかでイメージね、中学生とかでみんなでディズニー、男の子たちがディズニーランド行ってお揃いのサングラスとか持ってるダサさ、
あー、そうか、わかります、なんでしょう、あの 女の子って得ですね。揃っててもこう花があるじゃないですか、うん、あ、かわいいって、
うん、
芋くてもいい、
うん、
かわいくてもいい、
うん、
男で丸刈りで、
うん、
まあ、みんなね、
うん、
サングラス揃えて、
サングラスとか揃えてさ持ってきちゃいそうじゃない、
しそう
でしょ
しそうなのにね、
うん、
靴、運動靴とか、
うん、
スニーカーと呼べないやつあるじゃないですか、
うん、
あーみたいな、
うん、
その感じね、あーそうなりますね、
さもうさ期間限定だったのよ、
さあきらめき
だった、中高、まあせいぜい大、
大行ったらもう彼女連れじゃでしょう、
大学で高校時代のみんなと、
いやいやいやいや、それで男ばっか、あ、まあまあ、パーティーなピーポーだったらね。
わかんないけどね。
わかんないですけどね。うん、パーティーなピーポーじゃなかった、そのまま男の子ばっかりだと、まあ、ひねくれていますよ。あれじゃないですか、あの、ゲートくぐるときのボディチェックで多分外れられるんじゃないですか。ちょっと、リア充じゃない方は。
なるかね。
あの、
男の子
チェック。荷物チェックをされてるはずなのに、なんかこう、青春の落とし物があるようなので、ちょっとって。
なる、
大
丈夫、ディズニーは受け入れる。そんな、こう、なんていうか、思春期なメンズたちをきっと受け入れるよ。
そうですか。お客様、他のお客様の夢のご迷惑になりますのでって。
ならない。大丈夫。受け入れる。
あ、そうですか、うん。
っていうわけでさ、
はいはいはい。
期間限定だったのよ。
なるほど。
もうないの。きっと。
そうですか。はあ。
こっから先はもうあと子供が独立しておばさんハトバス、
はいはいはい、
に乗るようになった暁には、
はいはい、
こうずっともたちと一緒に、
あははは
もう四半世紀一緒に過ごしてきたずっともたちと一緒に
はいはいはいはい、
四半世紀どころか半世紀一緒に過ごしたずっともたちと一緒に、旅に出れる日も
そうですね、
もうちょっとで四半世紀一緒に過ごそうとしちゃってるもん、私友達たちと。
あ、そうですか。四半世紀行きそうですか。
20年来の友達のツイッターでね、こう斉藤由紀と絡んでたんです、
はいはい、
なんかナスで、ナスの下手でイボを直せって話をしてて、
はいはいはい、
イボが半年についてて大変だって言って、
はいはい、
で皮膚科行ったんだけどすげえ腫れてる、腫れてるっていうかぷくって なっちゃった、
はいはい、
みたいな話をしてて、イボにはナスだよって、ナスの下手だよみたいな話をしてて、
はいはい、
でその最後のところにこう20年間付き合ってきた友達とにナスの下手を勧められたから、
はい、
今夜はナスの下手だ、
はあはあ、
下手でイボを直そうと思うっていうツイートで閉まってたんだけれども、
は
いはい、20年
長い、
確かに、
いやーそうですか、
2歳の頃からの付き合いだからな、
私ね20年来の友人ってねいないですよ。
でもねその斉藤さんはちゃんと、はい、ずっともたちと、ずっともかどうかわかんないけれども、芝居友達たちとかと、こう、ね、ディズニー、ハロウィンディズニーを満喫、大人バージョンのハロウィンディズニーを満喫したり、お揃いの T シャツで、あの、夏は水をかぶりに行ったりしてるんだよ。
すごい。
年齢制限ではないのか。青春年齢か。
すごいですね、私に。だから、20年からの友達っていうと限られてきますよ。あのだってあれですもん、あのこうやってね、
うん、
ツイッターでお知り合いになった方々も、
うん、
昔からの友達もあのツイッターを通しますもんね、
うん、
連絡というかそのお互いが生きてるかどうかを確認するのにね、
うん、
かなりバーチャリーですよ。
そうだね、
高精度なボットでも気づかないですよ。
最近具合悪いみたいな、
マジかって思いますけどね、
うん、ことを言ってたりとか、
そうそうそう、
忙しいって言ったりとか、
そうそうそう、 なんか写真がアップされてるけど、実はどっかの風景写真サイトから引っ張ってきてたら、次のシェルとかだったらね、わからないですからね。そうですよ、恐ろしい。
そうか。全然関係ないけど、ゲスキワのエナちゃん。
はいはい。
エナちゃん。
エノン。あれですか、あちらの。
エノン。
エノン。はい。
すごいね、ストライクゾーン広くてね。
あ、
ベッキーから
19
歳の女の子まで。
はいはいはいはい。あのテレガールみたいな子でしょ。
そう。
あ、スイエンサーガールの子でしょ。
イーガールじゃなかった。
R
の法則の子。
はあ、なるほどなるほど。
ほのり。
へえ。何ですか、ゲスキワに関わると。不幸になるみたいな、そういう言い伝えがあるんですかね。
仕事がなくなることは確実。
だってアルバムも販売中止でしょ。
さすがにね、
つまりそのゲスキワメンバーもちょっと不幸にな
ってる。そうだね、ついにかぶっちゃったね。
だってスタジオを抑えて、時間かけて作ってさーって時に発売中止でしょ。
だって19歳飲ましちゃったんだもん。
まあまあまあね、明らかにですからね。
うん、
その R の子がね、19歳から酒を飲んだことと20歳から飲んだことで肝がんにかかるリスクがどれぐらいの差があるかは分かりませんよ、私には。分かりませんけど、
なんか世間の常識として大学入ったらまあセーフみたいな感じだ
まあそういう緩い感じね。
でもそれは素人さんの話だから。
そう、まあまあそういうんで別に飯食ってへんねんってことでしょ。
そう、ね、公務員だったらやっちゃいけない。
公務員はダメでしょうね。
18歳になった公務員、
まあ、かえって地方公務員とかにありそうですけどね。
ああ、飲まされる。
ああ、ありそうじゃないですか、警察じゃなければ。逆に警察ありそうって思っちゃいますけどね。
逆に警察ありそうとか、こう体育会系ね、
消防隊
とかね、逆に厳しいのかもしれないな。
厳しそうですね、そういうのはね、やっぱ
考えを改めよう。厳しそう。
そう、己を律する心がないとできませんからね。
うん、うん、まあそんなわけで、
はいはい、
こう大学生ならいいかなみたいなのが、
まあね、そうだ、
ちょこっとあるけれども、だからみんなやってるじゃんって言われればそんなような気もするけど、はいはい、
まあでも、
でも自分を売りにしてる芸能人としては、
はいはい、軽率であったと言わざるを得ない。
タバコ吸った飲酒したでマジ仕事なくなるからね。
あ、神のご加護があることでおなじみの加護がありそうな人です。
あ、加護、うん、
加護がありそうな人もあれからですよ、ケチがついて。
そうよ、
2点3点ですよ、ね、
悪い大人が仕掛けるって話もあるのよ。
あ、
吸ってみるって。
なるほどね。そのハニートラップならぬ悪いトラップですね。
そうそうそうそう、
悪いトラップ。だからそう、脇が甘いとか認識が甘いとかね、これでも会社員もそうですよ。コンプライアンスを守らないやつは諭旨解雇ってやつになりますからね。
うん、なんだかんだでこう管理責任みたいなのはあるな。
ありますよ、ありますあります。だから今時も会社員でもね、うかつなことはもうできないんですよ。
まあ法律はできるだけ守っていきましょう。
コンプライアンス厳しいですからね。
うん、一時停止って書いてあったらちゃんと一時停止。
そうそうそう、ですからね、そのコンプライアンスに縛られて世の中が面白くない、テレビが面白くなくなったのはコンプライアンスを気にしすぎてるからだって発言した芸人さんがいましたけどね。
うん、
コンプライアンスは重要ですよ。コンプライアンスが叫ばれてるんであれば、コンプライアンスを守った中でもっと面白いものを作らなきゃいけないんですよ。
なるほど。
そんなのはね、コンプライアンスを破ったことに対して思うみんなの心の動きを利用して笑いを取ってただけだろうって。
それはまずいね。
ね、で、うん、それがなあなあで許されてた時代だったからいいんだっていうんではないんですよ。そんなプラットフォームに頼り切ってはいけないんでしょう。
なるほど。
時代が変わったんなら時代に変わったように、きっとチキンラーメンだって時代に合わせて味を作っているはずだってことですから。
モンチッチは初めてだってよ、リニューアル。
すごいですね。
何パターンかさ、やっぱリカちゃんもどんどん顔変わってるじゃん。
はいはいはい。
なのにモンチッチ初めてだって、
う すごいですね。
でもモンチッチファンの挨拶に驚愕したよね。モンチッチとモンチッチが握手するのは分かるんだけど、
はい、
分かりましたね。お互いの指を触らせるんだよ。
考えたこともなかった。
そんなフェチプレイ。
はいはい。
いつも自分がしゃぶしゃぶしてる指も、
そうですよ、
他のモンチッチの口の中に押し込むなんて。
ラブラブキンキスですね。
高見源五郎先生よ。もうそのくらいのレベル。
すごかったですね。
ああ。
ブームで来るんですね。こうやってこういろいろと。
モンチッチブームとかそういうこと？
そうそうそうそう。
でもモンチッチ好きだった人はずっと好きなんじゃないの？
ああ、固定ファン。
うん。
それなんですよ。それなんですよって変ですけど、かつてディズニーランドが。
はい、
かつてじゃないです。今ディズニーランドがね、誰相手にしてんのっていう話ありましたけどね。コアな熱狂的なファンじゃなくてライト層が欲しいって言ったらあったじゃないですか。
はいはい。金使うのはライト層って話ね。
そうそうそうそう。うん、だってコアなファンは別にもうパークの中に入るだけでいいんだみたいな。
うん。
今日はもう一番いい角度でエレクトリカルパレードを見てもう帰るんだみたいなね、
うん、
方だっていらっしゃいますよ、コアなファンは、うん、あれもこれもっていう、せっかく来たんだしっていうのをうまいことこう焚き付けられると人はお金を落としますからね。私どももそうですけれどもっていうね、そういうお金を落としていきそうなライト層をいかに取り込めるかっていうのにすごいこう地道を上げてますけど、まあそれにしてもあれですね、オフィシャルホテルの高いこと。
高いね。5万超えだね、お一人様。
私ね、この度新潟に出張しましてね。
はいはい。
ど
うでした、ホテル。
新潟のホテルは安いんですよ。
うん。4、5000って聞いた。
4、5000なんですよ。
うん。
私4700円ぐらいで雇ってて、
うん。
行って、急にね、嫌な予感がしたんですよ。
うん。取れてないかもって。
そう。急に思ったんです、
うん、
でアプリを見てみても、
うん、
予約中の宿がないんですよ。
やばいじゃん。
ないないってなって、じゃらんじゃなくて楽天で撮ってたかも。
なるほど、思い直した。うん、
ないんですよ。
うん、
アプリだからないのかも、
うん、
PC モードで見たらでないしってなって、うん、電話ですよ。
うん、
撮ったであろうところに電話して、なんとかと申しますか、今日予約は入ってましたでしょうか、お待ちください、いただいておりませんね、
はい、
今日空いてますか、
その電話でね、すぐ、うん、
そしたら、空いておりますよって、
うん、よかった、
で、いくらぐらいになりますって言われて、あ、もう、その時はもう値段関係ないと、
うん、
じゃあそれでって言ったわけですよ。
うん、
でフロントで、お会計は3500円になります。私4700円ぐらいで予約したはずだったんですけど、
当日割りみたいなのあった。
そうみたいで、だこれは運が良かったでしょうね。3500円になります、安いしってなって、
うん、
はぁーと思ったら、お電話でお客、ご予約された方のこちら特典ですって、
うん、
柿の種をもらって
やった、うん、
すごかったですね。
嬉しいね。
いや、びっくりした。焦りました。私ね、昔もやっちゃったことあってね、
うん、
あれ東京でしたね。東京で取れてなくて宿が、
うん、
慌てて取って、ちょうどね、電車が縦に通ってるラインを横に移動しなくちゃいけなくてですね、
うん、
まあめちゃくちゃ歩きましたよ。まあ、GPS、ね、Google マップがあって助かりましたけど、それにしても歩きました、まあ、終電も終わってるような真夜中でしたから、当然何やったって、もうタクシー乗るしかなかったんですけど、乗ったら結構な金額があるっていう距離で、
なるほど、
悩んだ結果、俺には今、ラジオがあるじゃない。
うん、あ、なるほどね。
って言って、ラジオをもうこれをね、何本聞こうかみたいなことを思いながらね。歩きまして、今でも覚えてますよ、うん、あれはね、アバンティのね林業をね特集してた回でしたけどね、住友林業がね、いかに日本の里山を守ってるんだみたいな 話を今でも覚えてますね。
でも一人だと何でもできるけど、こう私ね夜遊びをしてたんだよね大阪で、
はいはい、
で帰ってきたら私が泊まってたホテル堂島、
はいはい、
のホテル
が、はいはい、
に建て看板が立ってたの、
はい、
今だったら 5,6 千で泊まれるって、
はあ、ははあ、
マジでって、
ええええ、
こう12時前後11時12時前後、
はいはい、
だに空室があったらこの看板出るんやと思って、
ああなるほどね、
5,6 千で泊まれちゃう、
はいはいはい、
なあ
普通に泊まったら高いのに、
うん、もし一人旅でもうこう漫画喫茶でもいいやみたいな、
はいはい、
気持ちで、
ええ、
プラついてたら入ったね、
そうでしょうね、うん、
でもそんな勇気のあることできないね、
あの宿を取らずに行くってことはね、いやそれがね
家族様はね
今やあの都会、いかに都会といえどもなんかちょっと大きなイベントがあるだけでも埋まるんですよ、あの私は出席はしないんですけど他のメンバーが出席する東京の講演会でね、その日はもう宿がないって言われてるんです東京に、
なるほど、
東京に宿がないんですよ、すごくないですか、ないことはないんですよきっと、星の屋とかに泊まりゃいいんでしょうけど、
はあ、星の屋もいっぱいなんじゃないですか、
いっぱいでしょうね、うん、だから超高級なところか、まあ、
ああ一泊8万みたいなとこね、
そうそうそう、うん、まあ8万まではいかんでも一泊に3万円ぐらい要求してくる宿っていうのは実は結構
ある、
うん、都会にはねそういうのばっかりになっちゃうんですよね、恐ろしいですよ、いやほんと
本当にね、
だからとかだどうするんでしょうね2020年とかね、嵐がなんかやるだけでもう埋まる昨今、オリンピックさばけるんですかって、だからさ嵐今年2回コンサートするらしいですね東京ドームで、
はあ
11月と12月だからなんか連続でやるんですけど、
なんか私夢女子妄想をしてからというものを、
はい、
嵐に対する気持ちが変わったよ、
ほう
なんかこうもっと身近になった、
ああ自分が夢女子だと思えばね、
夢女子設定でこう5人と仲良しな自分っていうのを想像してから、
はい、
というものを
なんか身近に感じられちゃって、
そうそうそうそう、あるんだ私こう夢でエロい夢を見た相手っていうのがね、
はいはい、
何人かいるんだけれども急になんか身近に感じるもの
ボブサップですよ、
ボブサップと井上康生と着ぐるみを着たデカマスターですよ、
はい、
デカマスターの着ぐるみ脱がそうとしてたからね私ね、
そういうもんじゃねえんだって話ですよね、
デカマスター着ぐるみ状態のデカマスターと京都を散策しながら、
はい、
いかにこの着ぐるみを早く脱がすかっていう
なるほどなるほど、
ことを考えてたよね、
はい、
なんだその夢と思って起きたけどね、
ねえ、まあ、あれらしいですよ、あの先輩5人組が解散するから嵐が2回通るの
やめた、もしかして穴埋め、
そうそうそうそう、取っちゃった
、スマップの
取っちゃった、ジャニーズ事務所が取っちゃった、
うん、
どうも2回しゃあないから2回回ししてもプレミアチケットなんです
ね、余裕ですよね、
どうなってんだよって思いますけどね、
8回くらいやっても
そうそうそう
埋まんじゃない、
もう嵐専用ドームとか作っても結構
埋まると思う ね、
今ならね、何時から何時まではいつも嵐がそこでコンサートしてるらしいよ、
行く行く
みたいな、これは投資回収できますよ、
年パスとか買う人いる、
なんなら嵐の番組は全部嵐ドームで収録しますよ、
ああなるほどね、
どうしてもテレビに穴開けられないんだったらね、
うん、
みたいなことになるかもしれない、
ね
え、今や飛ぶ鳥落とす勢いってすごいなと思います、ね、
今週はなんと、
はいはい、
メールがない
って、そうですね、
終わります
終わりますこの辺りで、ね、
うん、皆さんのおメールを心よりお待ちしながら、
はいはい、いい時間でございますのでそれを締めてまいりたいと思いますよ、はい、それではここまでのお相手はトンプーと
ココチでした。